6. キラリレポート。熱い勇士に感動。清瀬市消防団出初め式。4分30秒。市民編集委員の視点から。高橋玲子さん。新年の厳かな空気が漂う1月12日、高山公園で平成31年、清瀬市消防団出初め式が行われました。初雪の舞う寒さの中でしたが、使命と誇りを持った消防団員の姿は凛々しく、渋谷市長、山口消防署長をはじめ、ご来賓やご家族、関係者など大勢の方々に見守られながら盛大に執り行われました。清瀬市消防団。清瀬市消防団は戦前から始まり、70年以上もの長い歴史と伝統があります。団員は普段それぞれの仕事に就きながら、災害が起こると現場に駆けつけて、消火活動や救助活動に当たります。また、訓練や救命講習会、防火啓発活動も行っています。自分たちの町は自分たちで守るという強い信念のもと、一致団結して活動に取り組む消防団は、地域防災の要です。消防団の活動。出初め式で清掃に身を包んだ団員の動きは無駄がなくキビキビとしていて、思わず見惚れてしまいました。さまざまな功績に対して表彰がありましたが、地域防災のために力を尽くしてくださっている消防団の皆さんに尊敬と感謝の気持ちでいっぱいになりました。訓練の成果。トレス行進に続き、分裂行進が行われた時は、雪とみぞれが降っていましたが、寒さをものともせず、一糸乱れず進んでいく姿は本当に格好よく、頼もしいものでした。消防少年団の演技もけなげで、清瀬市の明るい未来を感じさせました。一斉放水は、遥か上空まで吹き上がるポンプからの放水が圧巻で、自然と拍手が沸き起こっていました。写真5枚あります。1枚目、一糸乱れぬトレス行進とあり、先頭は敬礼をする人、次に団旗を捧げ持つ人、そして4列に並ぶ団員が続いています。2枚目、整列する清瀬市消防団とあり、各団の赤い団旗を先頭に整列している皆さんです。3枚目、分団ごとに消防車で出動する分列行進とあり、行進する赤い消防車の車体の側面には番号がついています。4枚目、消防少年団の演技とあり、消防団員の指示のもと、消火器で消火している少年団です。5枚目、一斉放水とあり、6本のホースから勢いよく水柱が空に向かっています。写真終わり。出初め式を見学して。出初め式を見て、日々苦楽を共にしている消防団員の結束力と、お互いを思いやる気持ち、地域への深い愛情を感じました。寒い日でしたが、心がじんわりと温かくなり、清瀬市をまた好きになりました。新しい年が災いのない穏やかな年でありますように、心からお祈りいたします。消防団員募集中。詳しくは防災防犯課防災係、電話 042-497-1847 へお問い合わせください。7. 消費生活相談の現場から。食品の異物混入。3分。缶ジュースから見たこともない物体が出てきた。事例、お中元でもらった缶のオレンジジュースをコップに入れて子供に飲ませた。飲んだ後の缶を洗おうとしたところ、缶の中に何かが入っている感触があった。缶を開けて確認してみると、緑色と薄いオレンジ色のマーブル状の大きな物体が出てきて驚いた。こんなものが入ったジュースを子供に飲ませてしまい、 体調が悪くなったらどうしようと心配になった。この物体は何なのか。アドバイス。食品の異物混入のご相談は、当市ではセンターが窓口となり、メーカーなどへ調査依頼を行った上で、異物の特定、原因究明及び再発防止などにご協力いただいています。今回はセンターへの相談前に相談者の方がメーカーに調査を依頼されました。メーカーの回答によると、この物体はカビの塊であり、混入原因は出荷後、流通保管の際、衝撃や振動などが繰り返し強く加わったため、カンブタの飲み口の開口部に微細な穴が発生して、外気とともにカビを吸い込み、容器の中で増殖したとのことです。また、成分検査では、カビ毒は検出されませんでした。食品の異物混入は健康被害の恐れがあり、見過ごすことはできません。センターや消費者がメーカーに異物混入について申し出ることは、拡大被害を防ぎ、再発防止につなげるためにも重要だと考えます。異物混入に気づいた場合は、飲食せず、写真を撮り、できるだけそのままの状態を保ち、購入時のレシート、包装紙、容器を保管しましょう。食品を口にして、嘔吐、下痢、腹痛などの症状がある場合は、食中毒の恐れがあるため、すぐに医療機関を受診し、可能であれば診断書や受診・治療した記録などを残しましょう。実際のカビの写真は市ホームページに掲載していますとあり、QR コードがあります。問い合わせ、消費生活センター、電話 042-495-6212、相談専用。8、獅子で候ミニ、獅子講演会、2分30秒。獅子で候33の巻、獅子講演会第1回満員御礼、および45の巻、いざ中世を訪ねる時空の旅へより、獅子編纂の付帯事業として獅子講演会を開催しています。獅子講演会は今年で3回目。第1回は、清戸の戦国と江戸、獅子研究清瀬を読む、と題して、平成29年に開催。獅子研究清瀬第1号に掲載した清瀬の歴史の概略記事をもとに、清瀬獅子編纂委員会の委員長であり、調査を行う近世部会の部会長でもある、根岸茂雄先生にご講演いただきました。翌年第2回は、中世の清瀬市域、ゆかりの人物と文書を追って、と題し、古代中世部会長の朝倉直美先生に調査報告も交え、お話しいただきました。そして第3回となる今年は、明治151年、清瀬の近代を考える、と題し、近代から現代への流れについて、現代部会長の黒川則夫先生にご講演いただきます。2月24日日曜日、午後2時から、障害学習センターの講座室1で開催。入場無料、直接会場へ。定員は先着順で50人です。ぜひご参加ください。写真が3枚あります。1枚目、獅子講演会第1回、2枚目、獅子講演会第2回とあり、どちらも大きなスクリーンを使って行われた会場の様子です。3枚目、タイトル、講師、日時、場所などが書かれた獅子講演会第3回のポスターです。写真終わり。本編をご覧になるには、市ホームページから、トップページ、市政情報、広報、清瀬市ブログへ、プリントアウト版、市内の各図書館でご覧いただけます。